おはようございます、今日は暖かいですけど、また今週雪が降るとかいろいろありますので、風邪などひかないように気をつけてください。今ヘブル書を学んでおりますけど、ヘブル書って結構難しいですね。いろいろと難しいとこもあると思いますけども、少しずつでも分かればいいなと思います。ではお祈りをして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これからのヘブル書の箇所を通して、どうか神様の深い愛、その大きな恵みをさらに知ることができますようにお祈りいたします。どうぞ私たち一人一人に聖書の言葉がよくわかるように、主がどうぞご聖霊の助けを持って臨んでください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は契約の話です。で、私たちの聖書って新約聖書、旧約聖書ってなりますけれども、新約の訳は契約の訳です。古い契約の書、新しい契約の書で、旧約聖書、新約聖書となります。で、契約と言いますと、例えばここでもですね、この街道を建てるのに銀行からお金を借りて、そこで契約書を交わしていきますね。私も九州行った時に、ですね、今はね、北九州聖書バプテスト教会という名前なんですけども、昔は名前が違ったんですね。三ヶ森聖書バプテスト教会といって、でちょうどですね、新しい建物を買ったんですね。で、あの時代だったのかな、からかなと思ったんですけど、家を借りて三ヶ森聖書バプテスト教会という教会してたんですけども、そこに道路が通ることになったんですね。それで立ち退いてくれっていうことになったんです。で、家を借りてるので、そんなにたくさんもらえないと思ってたんですけど、結構もらえたんですけどね。でもそれでどうしましょうか、立ち退くないけども、その建物どうしましょうかって言った時に、家を買いましょうってことになったんですね。で、ちょうどいい物件があったんですよ。それで銀行に行って、今実はうち教会としては、今お宅の銀行に、そんな大したお金じゃないですけど、これだけ預金してます。で、今度家を買いたいんですけれども、お金貸してくださいますかって話した時に、普通だったらいろいろ調べられて、で、どうのこうのといろいろあると思うんです。ここでも大変だったと思うんですけども、私たちが言ったのは、あと結構九州の福岡県でも、北九州の方でも、そんな小さいあれでも、普通の総合銀行、普通の銀行だったんですけども、貸してくれますかって言ったら、あ、いいですよって本当二つ返事で言ってくれたんですよ。で、別に何の調べられることもなく、あ、いいですよ、じゃあいくらですねって言うんで、何百万だったかなぐらい借りた記憶があります。で、支払いも結構大変だったんですけども、銀行としては返せなくなっても、その物件を売ればいいっていう、そういうみたいだったんです。で、やっぱりそこで契約を交わすわけですね。で、私たちが普通する契約というのは、対等な関係ですよね。お互いが対等の関係で契約をいたします。で、契約っていうのは、聖書の契約っていうのは2つあるんですよ。今言った対等の関係でする契約、もう一つは上に立つものと下に立つ、下にあるもの、この契約というのがあります。で、神様と人の契約っていうのは、神様でしょ、で、人でしょ、これ対等ではないんです。対等な関係の契約ではないんです。あくまでも神様が上位に立つもの、私たちは罪人として下にあるもの、この関係における契約なんですね。で、じゃあ契約で、契約にはですね、4つの要素があります。で、1つは当事者、誰と誰がするかというですね。で、2つ目が条件、 で3つ目が約束、4つ目が罰則で、これをですね、アダム、神様とアダムがですね、最初の人アダムが創世記の2章でやった、これは契約とは書いてないんですけども、2章の中、創世記の2章の中で、2章の17節にですね、神様こう言ってますね。創世記の2章の17節に、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬっていう言われてるんです。これも一つの契約なんですよ。神様とアダムとの間に交わされた契約です。で、条件は食べてはならない、善悪の知識の木から食べてはならないなんですね。その約束は、食べないで私の命令に従うならば永遠の命が与えられるってです。で、罰則は食べたら死ぬという契約なんですね。で、アダムっていうのは全人類の代表です、ね、全人類を代表してのアダムですね。で、アダムだったらじゃあなんでアダムが代表なんだっていう考えがあるかもしれませんが、アダムだったから罪を犯したんだと思ったら、じゃあ他の人だったら罪を犯さなかったか、モーセだったら、これがアダムじゃなくてモーセだったら彼は罪を犯さなかったか、いや、モーセも罪を犯してるんですよね。結局約束の地に入れませんからね、彼は。じゃあヨブ記のヨブだったら約束を、神様の約束を守ったんじゃないか、ヨブも神様よりも自分が正しいということを言って神様から叱られております。だから聖書の中にある素晴らしい信仰の人ってありますけども、じゃあその人たちだったら大丈夫かって、そんなことはないんですよ。みんな神様の前に罪を犯してるんです。だからアダムが代表としてそこで罪を犯したけれども、誰が言っても罪は犯しているね。まあ、そういう契約がありました。で、旧約聖書読んでいきますと、あと契約って言葉がたくさん出てきます。で、あと例えばノアとも契約を結んでます。で、ノアとの契約は何かっていうと、そういうそのアダムとのそういうものではないんですね。ノアとのした契約っていうのは、もう私は一切これから、洪水によって人や動物を滅ぼさないっていう契約なんです。で、その印は何か、虹を見て私は思い出すですね。じゃあ、あとアブラハムとした契約は何かっていうと、私はあなたにこの土地を与える、そしてあなたの子孫を大いに増すという契約なんです。でもそこにも、じゃあアブラハムはどうしたか、それを信じたってことなんです。その言葉を信じたってことです。それ神はその信仰を、ね、見て彼を義と認められたっていうことです。じゃあその印は何か、アブラハムと神様がした契約の印は何かというと、割礼なんです。割礼をすることによって私は神様とのこの契約をしました。でもノアもアブラハムもその恵みの契約なんですよね。こうしたらこうするぞっていうことはないんですね。そういう契約もあります。で、今日のヘブル書の、8章のですね、ここで8章の7節に、もしあの初めの契約がってあります。もしあの初めの契約が、初めの契約っていうのが何かですね。で、この初めの契約のことを9節に、その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。これが初めの契約なんです。つまり初めの契約っていうのは、 私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約、これが初めの契約です。つまりここで新しい契約って言葉が出てきますので、それに比べたならば古い契約という言い方でいいかもしれません。つまり契約には古い契約と新しい契約があるということです。でこの古い契約っていうのはエジプトのから導き出した時に結んだ契約ですから、シナイ山の契約、つまり立法ですね、立法を結んだあれが古い契約と言えます。でじゃあその古い契約っていうのはどういうものであったかっていうと、出エジプト記、出エジプト記の19章の5節にですね、出エジプト記19章の5節、133ページですね。ここにですね、今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる、全世界は私のものであるかとあります。私の声に聞き従い私の契約を守るならってことです、ね、だから神様の声に聞き従いこれから結ぶ契約を守るならばという条件があるんですね。そして、約束としては私の宝となるということです。そしていろいろと神様はこうあるんですけども、24章、出エジプト記の24章、24章3節に、3節から読みますね。3節から8節まで、出エジプト記24章3節から8節。モーセは来て主のすべての言葉とすべての定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えた。主の言われたことはすべて行います。モーセは主のすべての言葉を書き記した。モーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエルの若者たちを遣わしたので、彼らは全焼の捧げ物を捧げ、また交わりの生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその地の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らは言った。主の言われたことはすべて行います。聞き従います。モーセはその地を取って民に振りかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に基づいて、主があなた方と結ばれる契約の地である。ここでいわゆる立法ですよね。立法が与えられていくわけです。で、それを聞いた民は、何と言ったかというと、すべて行いますって言ってるんです。聞き従いますって言ったんですね。律法を聞いたとき、民は、主の言われたことはすべて行います、聞き従いますって言ったんです。で、これが古い契約なんです。律法を行う。これ彼らはちゃんと言ってますよね。すべて行います、聞き従います、つまり行いによる救いです。すべて行う、聞き従うって言ったんですね。で、神様はそこで契約を結ばれたんです。あなたがこの通りずっと守るならば私はあなた方を祝福するという契約を結ばれたわけです。で、これは言っていましたように対等の立場の契約であります。神様という上に立つ方が 罪人である私たちと結んでくださった契約です、ね。ところがですね、これエレミア書、今日のヘブル書はエレミア書からの引用なんですけれども、ちょっとエレミア書の7章を見てみますと、エレミア書の7章ですね、23節です。旧約聖書の1301ページになります。旧約聖書の1301ページ、7章、エレミア書の7章の、23節から、ですか、1301ページですね。エレミア書7章、まず23節。エレミア書の7章23節ですね。ただ月のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方が幸せになるために私が命じるすべての道に歩め、と言われたんです。でも24節言いますと、しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、かたくなで悪い心の計りごとによって歩み、前進どころか後退したってあるんです。で、25節言いますと、あなた方の先祖がエジプトの地を出た日から今日まで、私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび使わしたが、彼らは私に聞かず、耳を傾けもせず、うなじを固くするものとなり、先祖たちよりも悪くなった。とあるんですね。つまり、ここで神様は、契約を結んでくださったんです。私、神様が言われたこれらの命令を守り行いなさいよ。特に十回、出エジプト記の二章にある十回とか読んできますとですね、なぜ契約をあそこで結ぶ必要があったかというと、特にこれから出エジプトをしたイスラエルの民はこれから約束の地に入っていくわけです。でも約束の地っていうのは、そこは異教の民の場所なんですよね。神様が約束された地には異教の民がいたわけです。そこには偶像崇拝をする人たちがいたわけです。で、その中に入っていくわけですよ。で、そういうところに入っていくものとしては、神様は、あなた方がそこのね、私が約束した地で、でも、周りが偶像崇拝者ばっかりのところで、信仰を守って生きていくためには、これらのことを守って行いなさいと言ったわけです。それが一番最初に、十回の中の最初に一番、最初が、私の他に何者も神としてはならないっていう言葉が出てくるわけです。異教の偶像がいっぱいある中に行くわけですよ。その中で神様を信じていくってことはすごく難しいわけです。ですからそこで立法を与えていくわけです。で、そこでそこに住んでいる人たちをみんな清潔しなさい、殺して捧げなさいっていうことですね。それは彼らが非常に悪い民だった。悪い民であり、行いもですね、ただ偶像を拝んでいるっていうだけじゃなくて、彼らの行いっていうのはすごく悪いわけです。自分の子供を生きたまま火の中に入れて偶像に捧げるとかですね、とても忌み嫌うべきものだったわけです。だからそういう民を滅ぼしなさい。神に捧げなさい。そしてそこの地をあなた方の地として住んでいきなさい。ただ周りは偶像があるから、あなた方が本当に神の民として生きるためには、こういうことを守っていきなさいっていうことで契約を与えてくださったわけです。ところが彼らは、それを聞いて、最初はね、与えられた時は、すべて行います、守ります、聞き従いますと言っていながら、実際に入っていくと、もう入っていったら、すぐに偶像に飛びつくんですね。ヨシュアが率いて、約束の地をですね、みんな奪っていきます。で、ヨシュアの時代に人々は奪っていくんですけども、ヨシュアの次の世代が起こった時に、彼らはすぐに偶像に飛びついていくんです。彼らは全く神様の言うことを聞かなかった。ところが神様はじゃあどうしたかっていうと、 預言者を次々に送るんです。あなた方にやってることは間違ってますよ、あなた方は神様に帰りなさい、神様を信じなさいってことで預言者をどんどん送ってくださるんですよ。ところが彼らはその預言者たちを殺してますます偶像崇拝に走っていって聞かなかったですね。そういう意味でいくとですね、神様がした契約っていうのは契約そのものが悪かったわけではないんです。古い契約と言いましたけども、その契約自体に誤りがあったわけではなかったんです。ああ神様もうちょっとこの契約こういうふうにすればよかったですねとかいうような、そんなものではないです。それはそれで素晴らしいんです。ところが当事者が悪かったということです。神様からいただいたその契約を守らなければいけなかった人たちが悪かったっていうことです。で、もう一回ヘブル書に戻りますけれども、それがヘブル書の8章の7節にあります、初めの契約です。初めの契約です。もしあの初めの契約が欠けのないものであったならとありますけれども、契約自体に欠けがあったんではなくて契約を守るべきものに欠けがあったっていうことですね。第二の契約が必要になる余地はなかったはずです。第二の契約が、次の新しい契約がですね、本当は初めの契約をちゃんと守っていれば新しい契約なんかはいらないはずだったんだ。ところが彼らはそれを守れなかったのでですね、神様は新しい契約を与えると言われたわけです。八節見ますと、神は人々の賭けを責めてこう言われました。見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させるとあります。神様はそこで新しい契約を与えようとされたということです。この新しい契約とは何かというと、イエス様の十字架による契約です。ですね、すみません、マタイの26章、マタイの26章、マタイの26章の28節、主の晩餐の定めの時の話です。マタイ26章28節、26節から読み出しますね。マタイの福音書26章の26節から、また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。契約の地です。という言葉が出てきます。マルコの14章24節にも同じことが書いてあります。これは多くの人のために流される私の契約の地です。マタイ・マルコで言っている契約、ここで新しい契約が出てきます、ここに。で、そこには契約の地ですという言葉が出てきます。古い契約の時も、さっき言った出エジプト記の24章でも、あそこもやっぱり血が出てくるんですね。契約を交わす時に血が流されていくんですね。古い契約はやはりこの律法が教えられ、与えられていくんですけれども、人は守ることができないです。それで祭壇に生贄が捧げられていくわけです。 動物の血が捧げられていくわけです。私たちは神様の前に律法を守ることができない。でもその代わりにその許しが与えられるために動物が捧げられて血が流されるわけですね。でもその動物の血は、そうですね、もう一回ちょっとすいません、ヘブル書に戻りますけれども、ヘブル書の10章にですね、ヘブル書の10章1節から読み出しますね。10章の1節、ヘブル書10章1節、律法には来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛と親木の血は罪を除くことができないからです。古い契約の中において確かに犠牲の生贄は捧げられていくんです。でもそれはイエス様という私たちのために十字架で死んでくださったこの神様の、生贄って言いますかね、の影、影、ここでは影という言い方をしています。本物ではないんですね。本物ではない。でもその影なんだ。本物を表すものなんだということです。でもそこに本当の力はない。だから動物を毎年毎年捧げるんですけれども、捧げることによって私の罪が完全に許されたという自覚はないです。捧げるごとにまた罪が思い出されるって言ってるんですね。捧げた時に、私のために罪のためにこの動物を殺さないといけないんだ、私の罪ってこんなに重いんだということが思い出されるということです。だからそういう意味で言ったらまだ不完全、ただ不完全だけれども、神様は旧約においてはそのように彼らをこのように祭壇で生贄を捧げることによって罪の自覚を私たちに与えてくださったということなんだと思います。でもまだ古い契約なんですね。実際に本当に救いに至ることはできない。なぜならいくら犠牲を捧げても私たちの罪が完全に許されたわけではないですね。また罪を犯してしまう、また罪を犯してしまうわけです。また罪を犯すごとに生贄を捧げていくわけです。また今年も罪を犯してしまった、また生贄を捧げていく、また次も罪を犯した生贄を捧げていくですね。ただ新しい契約におけるイエス様の十字架の血というのは、過去も現在も未来も全ての罪を許してくださるということです。ですからイエス様を信じたならば私の罪は全て許されていくということです。でも自覚は出てきますよ。また私の罪というのが、私はイエス様を信じたけどまた罪を犯してしまった。でもその度に私たちはイエス様をもう一回十字架にかかってくださいなんて言ってるわけではないわけです。イエス様の十字架は一度でいい完全な救いだったということが言います。でその新しい契約においてですね、神様は何と言ってるかというと、10節から3つのことが出てきます。新しい契約には3つのですね、新しいことが含まれてきます。11節からですね、10節からです。10節のこれらの日の後に私がイスラエルの家と、ヘブル書の8章ですね、8章の10節、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉、私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。一番目、新しい契約において何が与えられていくか。一番目、律法が 私たちの心に書き記されるということです。先ほどの古い契約の欠けたところは何だったかというと、実行する当事者、つまり私たち、このイスラエルの民でした。つまりさっきも読みましたようにね、立法がこう示されたときに私たちはそれを行います、従いますって彼らは言ったんですよ。ところが彼らはそれをやり遂げる力がなかったということです。つまり立法が悪かったんではなくて、それを守っていこうとする人が悪かったということです。じゃあ人が悪いならば、この人を新しく作り変えればいいわけです。立法が守れるというよりも、立法を守るというふうに神様によって義と認められるように、この当事者を変えていけばいいわけです。当事者が守らなかったわけですから、この当事者を変えていけばいいんですね。エペソ書にですね、真理に基づく義と正をもって神に かたどり作られた新しい人を着るってあるんです。エペソ書の 4-24 ですね。新しい人を着ることができるってあるんですよ。イエス様を信じた者は新しいものとされるということです。全てが新しくなるんです。イエス様を信じることによって私たち人そのものが新しくされるということです。新しくされたその証拠は何か、聖霊が与えられたということです。私たちの旧約の中で聖霊に満たされる人っていうのはごく一部の人であり、その聖霊も入ってきたりまた出ていったりします。サムソンという人が聖霊によって霊に満たされてすごい力を発揮したけども、罪を犯した時に聖霊が出ていってしまったっていう記事があります。でも新約においては全て信じる人に聖霊が与えられます。新しい人になることができるわけですね。だからこのヘブル書の8章の10節の一番最後に、私は彼らの神となり彼らは私の民となるということがあるわけです。新しく、私たち自身が新しくされたということです。そして新しいものとして私たちの心に神様の律法が書き記されていく。もうその言葉を私たち自身が心の中に植え込まれていくということです。そして2番目にヘブル書8章の、11節にあります、11節ですね。神様のことを知るようになるということです。11節に、彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだってことです。新しい契約の中に入れられたものは神を知ることができるということです。知るという言葉は知識的に知ってますということとは違いますね。旧約の中にはですね、主を知らなかったという言葉が出てきます。で、さっき言った詩式の中で、ヨシュアに率いられた約束の地に入りますけれども、ヨシュアの時代の人が死んだ後にですね、こういう言葉があります。そして彼らの後に、主を知らず、主がイスラエルのために行われた技も知らない別の世代が起こったとあります。ここで知らない、主を知らない、で、主を知らないってどういうことかというと、その意味はですね、同じ詩式の中に、彼らはエジプトの地から自分たちを導き出した父祖の神、主を捨てて他の神々、すなわち彼らの周りにいる諸々の民の神々に従い、それらを拝んで主の怒りを引き起こしたとあります。主を知らないということは他の神々に行ってしまうということです。 偶像礼拝に行ってしまう。神様を知らないっていうことは、神様ではない他の偶像に行ったり、神様の喜ばれないことをしていったり、そういうことをしていくもの、それが死を知らないということですね。この前ちょっと牧師会があって、牧師この前ちょっと祈祷会でも話したんですけど、牧師会の中でですね、ちょっとこういう話が出たんです。聖霊に満たされるってどういうことでしょうかって話が出たんですよ。聖霊に満たされる、皆さん聖霊満たされた人、聖霊に満たされた人ってどういう人を想像しますかね。聖霊に満たされた人、霊的に素晴らしい人、よく祈る人、聖書を何でも知っている人、そういう人が聖霊に満たされた人なのか。でもですね、すいません、ちょっとガラテヤ書に御霊の実って出てきますよね。ガラテヤ書の5章に御霊の実ってのが出てきます。5章の22節ですね。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。もちろんこういう心に満たされた人が聖霊に満たされた人と言えるんだと思いますけれども、じゃあ聖霊に満たされるっていうことは、満たされるためにはそういう愛、喜び、平安とこういう心を持たないといけないのかってことになってきます。でもそれは持つってことではないんだと思いますね。聖霊の実ですから。ただ聖霊に満たされるためには何をしないといけないかというと、16節、ガラテヤ書5章の16節に、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。ここにですね、17節に、肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。つまり御霊に満たされるということは、肉の欲によって歩もうとしないということが言えます。つまりここに御霊の歩み方、肉の歩み方があるんですよ。で、コリントの手紙にもありますけども、御霊に属する人、肉に属する人っていうふうに、クリスチャンがですよ、この2つに分かれるというふうに言ってます。つまりここに出てくる19節から出てきます、肉の技は明らかです、すなわちみだらの行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂分派、妬み、泥酔、遊興、これらのものから離れようとするっていうことが御霊に満たされていくということになってきます。もしも私たちがイエス様を信じていると言いながら、みだらの行いとかですね、汚れ、公職、そういうですね、性的な罪に陥っていたりですよ、偶像礼拝、魔術的、偶像礼拝、魔術という、偶像の方に走っていく。クリスチャンでありながら、今日の運勢を気にしていったりとかですね、開運とか、なんかいろいろそういう、あ、こちら今日は日がいいとかですね、いろんなそういうことに惑わされたりですよ。で、特にやはり心の問題としては、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みっていうところなんでしょうね。いつも心の中に争いがあって、いつもなんかこう誰かに向かって怒ってたりとか、誰かに対して常に憤りを持って、で常に分裂を起こそうとする、自分のグループを作ろうとする、自分の周りに自分の味方をしてくれる人をだけを集めようとするとかですね、そういうふうな人が御霊に満たされることができるかってはできないわけですよ、ね、ですからそういうところから解放されていこう、そういう心からですね、私たちはその心から離れようとすることが聖霊に満たされようとしているということです。ですからいつまで経ってもそこにこの自分の心が執着してしまって、どうしても許せないとか、どうしても私はこの 私のグループであいつらは敵だとかですね、そういうふうなものことを思っている人が御霊に満たされることはできない。ですからそこからですね、いやこれは悪いことだから、神様の前に罪だから、そこから離れよう、その心がから私は離れたい、そういうことをしないようにしたいと思う心が実は御霊に満たされていくということだと思うんですね。まあ、ということをちょっと牧師会で話してたんですよ。だから聖霊に満たされると、なんかこう強い人になりなさいとか、なんかこう素晴らしい人になりなさいとかいうことではなくて、もっと私たちは肉に属することから分かれて、そこから離れようとしていくことが聖霊に満たされようとしていることなんじゃないかということを知ったんですね。そうした場合にですね、さっき言った知るということは、まあ、そういうことなんですよ。神様をもっと知るようになるということは、じゃあ聖霊に満たされて何なのかってことをこう知っていく、聖書の御言葉をもっとこう知りたい、聖霊に満たされて御言葉をこうよく知る、神様のことをもっとよく知りたい、そういうふうにですね、そういう思いが与えられていく、その新しい契約の中で私たちはそういうふうに知っていく、神様の御心を知っていく、まあ、そこは私の思いと神様の思いとのせめぎ合いだと思います。私の思いではなく神様の思いがなりますようにってこう祈っていく、そこがまた聖霊に満たされていくということだと思います。ですいません、3番目ヘブル書の、8章に戻りますけれども、3番目は12節、ヘブル書8章の12節、罪が許されるということですね。罪が許されるってことです。罪の許しは12節に、もはや彼らの罪を思い起こさないっていうことです。これは私たちもそうなんですよ。誰かにあなたを許します、何かされたとしてもあなたを許しますって何かっていうと、あなたの罪をもう思い起こさないっていうことです。私はあなたのことを許しますっていうことは、あなたがしたことをもう一切思い起こさない。で、神様はそれをしてくださるわけです。私が犯したあの罪、この罪、あの罪、すべてをもう思い起こさないということです。皆さんどうですか？私時々あるんですけど、過去に犯した、まあ、罪というか、なんかこう恥ずかしいこととか、悪かったことっていうのを時々思い出すことがあります。なんか過去を思い出すと、常にこう、あの時こんなことしてしまった、あんなことしてしまった、こう、思い起こしては、あ、なんかこう自分自身にがっかりしたりとか、いろいろあります。でも、神様はもう思い起こさないって言ってるんです。もう、あなたが犯した過去の罪、全部私はもう思い起こさない。と言ってくださるわけですね。それが本当の許しであるわけです。だから神様は、去年でしたかね、主は憐れみ深く情け深い、出エジプト記の中にですね、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富、富を千代まで保ち、咎と背きと罪を許す、とあるんですよ。二箇所にはですね、あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を除き、ご自分の譲りである残りのもののために背きを見過ごしてくださる神。いつまでも怒り続けることはありません。神は恵みを喜ばれるからです。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。二箇所、七章の18から19ですね。イザヤ書にも、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないとあります。つまり旧約の中においても神様って私たちの罪を本当に完全に許してくださるっていうことがずっと書いてあるわけです。で、新約においてはイエス様が私たちを許してくださったことによって、神様はここでもはっきりと私たちのこの罪を思い起こさないと言ってくださるわけですね。これがまさに新しい契約なんです。で、最後に13節にですね、神は新しい契約と結ぶ呼ぶことで、初めの契約を古いものとされました。年を経て古びたものはすぐに消えていくのです。古い契約は消えていくってことを言われています。 つまり立法の中である行いによる救いは消えていく。すべては新しい契約、つまりイエス様の十字架の恵みの契約に変わっていったということです。古い契約は滅びていく、消え去っていくんです。これを行えばあなたは救われるっていうんですね。それは消えていく。でも新しい契約は恵みの契約として私の罪を許してくださるっていうことが約束されているわけですね。ここに契約でも契約って言った時に、これは神様がそうやってくださった、契約を結ばれた、この主の晩餐をする時に、これは私があなた方のために流す血、新しい契約の血ですって言われた時に、神様が私たちと契約を結んでくださったわけです。しかもですよ、イエス様が死んでくださる、血を流してくださる契約を結んでくださったわけです。私はもうあなたの罪を思い起こさない、私を信じるならば永遠の命が与えられるというですね、新しい契約が与えられたということに私たちは本当に感謝をしていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。神様は罪深い私たちと契約を結んでくださいました。古い契約はすでに過ぎ去り、新しい契約の中に私たちは入れられています。新しい契約は私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださり、私たちの罪をすべて除き去ってくださったという新しい契約です。私たちはイエス様を信じるだけでその契約のうちに入れられ、ご聖霊の導きによって私たちはすべてのことを理解していくことができます。本当に感謝いたします。どうぞ私たち一人一人の信仰をどうぞ主がこれからも守り導いてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。